皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
グリーンティーとウママです。
まあ、いきなりどうでもいい話から始まるんですけどね。
うん。はい。
我々この駆け上がりラジオではですね、収録をするときに収録のこのネタ帳というのをね、実は3人で共有するためにネットに上げてるわけなんですけれども。
うん。
今日、まあ2月は特別に2月28日じゃないですか。
うん。
配信が。
ああ、そうですね、はい。
そこにね、配信が2月30日になってるんですね。
ありえない。
まあ、コピペとね、コピペして同じ、まあ。
コピペの弊害なんですけど、うん、ちょっとそれ見つけてね、面白いなと思っちゃってね。
まあ、普段見ない。
2月30日か、
ね。あれでしょ？2チャンネルで昔、エイプリルフールのネタにあった、3月32日とかいう、あれだよ。似たようなものを感じますよね。
春休みが終わってほしくないっていうやつとかね。まあ、そういうのよくありますけどね。ねえ。まあ、2月30って、まあ、絶対ないんですけど、あったら、どんな1日になってんのかな、みたいな、想像してると面白いですよね。ね、
2月が、まあ、ということでね。終わらないっていう例えによく使われたりしそうですけどね。
そうね。
はい、
3月が来ないっていうね。うん、ありますけど。まあ、そんなわけで2月も28日の配信ですよ、今日は。
はい。
ね。前回の2月20日からは10日経ってないっていうような。ところですけれどもね。
一週間ほどですね。はい。
うん。一週間プラス一日しか経ってないんですけれども、2月は特別ということで、まあ、お届けしているわけなんですが、
うん。
ね。すっかり、こう、一日が暖かくなる日も出てきてね。なんか過ごしやすいなと。
普通に暖かかったんですよね。
ねえ。うん。暖かいなと思ってるんですけど、急にまた寒くなったりね。
そうそう。なんか朝がね、急に。
そう。
やべえ、これ。今日寒い日だってばいう。
あと、夜帰るとき、異様に寒いみたいなね。
ありますね。
ありますけども。なんか、ね、この時期からちょっと風を気をつけなきゃいけないっていう、このね、温暖、まあ、寒暖の差が激しいっていうところ。
それで言うと、実は昨日。
お、風邪ひいた？
僕の話になっちゃうんですけど、はい。昨日の寝てる夜中あたりに、首がまず痛いっていう謎の現象があって。
ほうほうほう。
どうやらリンパが腫れてたみたいで、
うん、
首にね、こう、しこりができることがあるんですよ。
うんうんうん、
だからリンパが腫れると。
はい、
で、
は
い、これって結局は風邪をひいている時になりやすいらしくて、
うんうん、
で、全身の関節が痛いと。
ああ、怖い、ね。
やばい
ね。
これ、で、熱測ったら38度あってですね、あ、普通にやっちゃったと。
うん、
で、今日収録終わった後にね、ちょっと原宿で、遊ぶんですよ。
うん。
うん、
普通はもう、あ、ごめんとかいうふうに書くじゃないですか。LINE、うん、とかね。
はい、
38だったね、前日に、うん。いや、こっから頑張ろうと思いまして。
お
毛布をですね、
うん、
まそう、薬とか一切飲まずに、
うん、
水分補給をめちゃくちゃした上で、
はいはい、
毛布のにくるまって、うん、暑いってくらい入って、
うん、
汗を大量にかいていくんですよ。
うん、
で、今朝測ったら36度4分ということで。ですね。一気に2度近く熱が下がっていると。
咳
も出ないし、関節も一切消えていると。
多分だけどね。多分だけど、薬飲んだ方がいいと思うよ。
いや、これはね、ちょっと調べてもらうとわかるんですけど、最近の風邪の治療法も、うん、薬を飲むのはあくまでその、本当にひどい状況を緩和するっていう部分であって、うん、別に治すということではないんですよね。まあ、これは
そうです
はい。
うん、
周知の事実だと思うんですけど。
ええ、
で、熱が出てるときは、こう、ウイルスを退治してるために体が発熱してるんで、
うんうん、
これを無理に冷やそうとするとですね、かえって逆効果なんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。うん、
まあまあ、わかりますよ、うん。
で、うまくいくと、免疫力というかね、基礎体力があるっていう大前提が必要なんです
よ。それはもちろんですね、うん。
はい。これがないと、無理にね、この時に睡眠をたくさんとっても、そのまま、まあね、帰らぬ人になる可能性もやっぱありますから。
ね、
ちゃんと、
笑い事じゃなくなっちゃいますからね。
そうです。体力と相談なんですけど、
うん、
まあまあ、成人男性でそこまでね、僕もまだまだ若いというふうに勝手に思い込んでますから、
うん、
いけるやろと思ったら、
うん、
まあいけたっていうね、そういう例もありますよってことで、ね、風邪っていう話が来たんで、ちょっと、うん、 差し込んじゃいましたけど。
まあ、くれぐれも皆さんは。
そう、あの、別にこういうふうに1日で治ることもあれば治らないこともありますから。うん。十分注意していただきたいなっていうのはありますね。
まあ、薬というのはあくまで症状を抑えるだけですからね。
そうそう、
あれはね。
騙すだけですね、自分をね。
そうそうそう。抑えて、その抑えてる間にウイルスがいなくなってくれればいいなというものですから。
うん。
まあ、ぜひね、あの、自分に合った、その対処方法をしてほしいんですけれども、まあ、無理やりね、一日というかもう、半日ぐらいしか、ママさんかけてないような気がする、
ね。また、賞味12時間くらいですかね。まあ、夜でも8時くらい寝てるんで。
まあ、あれじゃない、あの、どっちかっていうと、気力なんじゃない、ママさんの場合。明日遊びてやいやいや、
まあ、明日、絶対に原宿で遊ぶんだっていうね。
え、だから、だから帰られますか、でも。
まあ、帰って、あの、今日帰ってほっとした後、ちょっと注意した方がいいと思うよ。
あ、またね。
そうね。うん、帰ってきた後に。
うん。
はい。
ぜひ、うまもさんには原宿に行くときはマスクして出かけていただきたいと思います。
マスクはもちろん、常用します。
はい。まあ、そんなわけで、お便り来てますんで、今日はお便り紹介していきたいと思います。うん、一通目、こんばんはということでいただいております。ありがとうございます。
はい、
うまもさん、レモンティーのお友達の人、松清の回し物の人、こんばんは、杉高です。杉高さんですね。ありがとうございます。
は
い、
よかった、僕だけ普通でよかった。
普通だね。
特徴がないとも捉えられるけど。
まあね、そう、いじってもらえてない。はい。
冗談は置いておいて、本日はバレンタインでした。要はチョコレート一色。社会に出てもそれは変わらないのでしょうか、かっこ笑いということね。はい。
うん。
お一つお三方に相談です。早いもので、厨房の時から聞き始めて早6年。春より社会人になります。はぁ。
お、
社会人ですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ね、はい。
ね、もう大学、え？
じゃ中学生だってことでしょ？もともと、あの、聞き始めた時は。
そうだよね。春から社会人。早いですね。がしかし、いまいち自信がないのです。ほう。社会人になる上でこれだけは守っておけ。といったことは何かありますでしょうか？なければないで何か勝つをください。かっこ笑い。うん、今必死に最新刊に追いつけるよう、通学時と睡眠時に聞いておりますが、まあ、お三方の声がいい意味で眠くなるのであります。朝気づいたら3回分くらい流しっぱなしが最近の日課です。うん、勉強に飽きたのでメールを書きました。また机に戻りたいと思います。適度に骨を休めながら頑張ります。毎度ながら乱暴失礼しました。お体ご自愛ください。杉高でした。ではまたということでね。いただきます。
はい。
はい。社会人になるべ。
なる、
うん。ね。これだけは守っておけ。なんかありますか？
やっぱ ね、最初に間違いやすいのが、うん、勢い良すぎてね、いろいろ失礼なことをしちゃうっていうのが、やっぱこう、痛いところが、やっぱあるじゃないですか。例えば、礼儀作法が、大学時代は、先輩に対してもタメ口聞いたりすることもね、
うん、
大学生だったら、うん、許されてたかもしれないけど、うん、社会人は本当にその、目上に対しての、あの、態度ってこれすごい大事になってくるんで、
うん、
その辺が一番、うん、罠なのかなと思うんですけど。
まあ、入る会社にもよりますけどね。
よりますけどね、
うん。
ただ、あの、それ以外については自然体で、あの、何でも経験して、失敗していいと思ってますから。
うん。
うん、あの、それ以上特に、僕はね、気をつけてほしいことって言ったら、それ以上はそんなにないかなと思いますけど。
うん
う
ん、
どうですか？
僕、これだけは守っておけ。ああ、じゃあ、グリンティさんから先聞きましょうか。
まあ、まあ僕自身の反省で、守っておけというよりかは守っといた方がいいんじゃないかと思っているのが、まあ守というかね、あれなんですけど、
うん、
あの、社会人になる上でだけじゃなくて、その先もなんかある程度自分のプランを、人生プランみたいなのをイメージしながら、社会人生活を送っていった方がいいかなって思うんですよね。
あ、よくできた人ですけどね、それが
僕に来てる。そう、なかなかできないけど、でも、今なってみて、ね、社会人からの8年間で、できることっていっぱいあるじゃん、うん、8年。社会人とか22から入って30過ぎになります。8年とか9年経ちますけど。振り返ってみて、うん、あの時こうしとけば今間に合ったのに、みたいな。
そうね、それがちょうどその30くらいになった時に、出てくるんですよね。
そうそうそう。
こういうことやりたかったけどっていう、
うん、
ウォンツが、
はい、
ウォンツがこう出てきた時に、
うん
うん、あの20代の時にやっときゃよかったって後悔することは多々あると。
うん。
まあ、逆に10代の時にこうしときゃよかったなって20歳くらいの時に感じますよね、でも。うん、例えばスポーツとかだったら、もっと俺、これ頑張ればよかったとか。
うん。
まあ、いずれにしてもね、後悔は、後悔しない人間なんてそうそういないとは思いますけれども。
まあね。
うん。
ただまあ、その、キャリアマップ、キャリアビジョンみたいなものは、早期に形成しといた方がいいとは思いますよね。
うん、そうだよね。
すげえ、なんか社会人講座みたいな。
ビジネス、ビジネス。
まあでもこれ、
キャリアビジョンまで出てきた。
これキャリアビジョンとか言っておきながら、次もホネストさんがめちゃくちゃ厳しいこと言い始めるんでしょ、この。
いや、僕はもう、だって社会人になる上で守らなきゃいけないことはもうこれっていうのはありますから。
うん。
いいですか、最後に。
はい、はい、お願いします。
社会人になる上で、これだけは守っておいてほしいこと。それはですね、私の場合、もうこれです。納期ですね。はい。
期限とかね。
はい。うん、まあ、時間っていう捉え方もできるんですけど、
はい、
社会人の中で何が一番守んなきゃいけないかって言ったら、もう僕の場合ですけど、納期なんですよ。
うん。
わかります、それは。
仕事を何かこう、収める期限ね。を納期って言うんですけど、納期をね、守れないやつはね、社会人としてダメですよ。これは本当に。
信頼はやっぱりこう失っていっちゃいますよね。
うん、失うっていうか最初からそれができてないと、まあ、間違いなくあいつに仕事を頼もうとも、先輩がまず思わないし、それは自分の会社の中でね、じゃあ15時までにやっといてって言われたものに対して、あ、すいません、ちょっと、時間かかっちゃって、16時になっちゃいました。まあ、これは別に仕事にそんなに支障をきたさないですよ。すいません、1時間。あ、まあまあいいよ。まあ、自分のね、信頼が徐々に失われていくだけなんですけど、それを対、得意先とかにやった瞬間に、会社全体として、切られる可能性が出てくるからね、納期というのは。
うんうん、
この何月何日までに納品をしてくださいと言われたものに対して、いやすいません、ちょっと一日ずれちゃいましたみたいなこと言ったら、もう速攻、その会社はもう仕事がなくなるぐらいのものですから。
だから、それを防ぐためには別に物理的にこれ間に合わないことってね、あるとは思うんで、うん、いや、ね、予告っていうのが大事で。
そうです、そうです。
お客さんとのやりとりで、うん、いや、ちょっとその素材がの入庫が遅れますと、こちらの納期をちょっと調整させていただくということになっちゃうんですけど、よろしいでしょうかという形で。あらかじめ言っておけばね。で、エビデンスでメールでね、先ほどの件ですが、ちょっと改めてメールでもまとめさせていただきましたって送っとけば、うんうん、上長の人にも、こういう経緯で、こういう風になってるんですと、言えますから。
うん、
まあ、いきなりこれ。
まあ、詰まるところ、ほうれん草が一番大事なのかもしれないね。報告連絡相談ね。まあ、これよく言われますけど、ほうれん草が一番大事だって。
まあ、そうだね。まあ、あれですよ。ちょっと社会人になって、今言ったことが、しっくりくるタイミングが、来ると思います。
そうそうやって
もまだちょっと、
来るんですよ。
来ないかもしれないけど。
まあ、ほうれん草も大事だけど、まあ、社会人、ほうれん草って多分、社会人じゃなくても普通の人としても重要だったりするじゃない、
うん、まあ、そうだよね。
うん。だから、社会人としては、まあ、表現の仕方として、納期。これが重要じゃないかなと思いますんで、ぜひね、関高さん、これから社会人になるにあたってね、自分は多分そのままで、構わないと思いますんで、今の自分のまま普通に社会人になっていただければ、別に自信があるない関係なくね、自分のままで言っていただければいいんですけれども、社会人になったら、そのね、大学でもしこう、ちょっと怠惰な時間を送っていたのであれば、ちょっと時間はキビキビ動いた方がいいかな、みたいなね。まあ、そんな風に思っていただければいいかな。
まあ、大丈夫でしょう。
こうやって、ね、まあ、大丈夫でしょう。
楽しいジョークを交えたメールを、ね、
ああそう
ね、いただいてるって時点で。
う
ん、
そうですよ。
すごいね、能力高いと思いますよ。
高い高い。まあ、松清の回し者なんて僕ツイッターでしか言ってないことをここで書いてくるってことは、もうそこまでちゃんとチェックしていただいてますからね。
仕事できる雰囲気をもうすでに感じてますからね。う
ん、感じてます。メールの文面も全然大丈夫です。
自信を持ってくださいって感じですね。
はい、はい。そして2通目に行きたいと思いますけれども。
はい。
お便りフォームにいただきました。お名前 GTR さんですね。タイトル、モンスターエンジンな馬場さんということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
内容でございますけれども。ホネソさん、グリンティさん、そして、暇を持て余した馬場の遊びさん、こんにちは。こんにちは。
ちは遊びって、ね。余裕があることは遊びって言いますから。はい。
グリンティさん、調子が悪いみたいですが、花粉症の影響でしょうか。うん。そんな時は無理せず、レモンティ君に代打してもらうのも手ですよ。ね、言われてますね。
うん、
ね。はい。レモンティ君も4月から新学期が始まり、自己紹介等が増えたりするんで、ホネスト氏のオフィスマナーを教えてもらって、新学期に備えてみるのはどうでしょうか。いい提案ですね、これは。
じゃあもう一回ぐらい、じゃあ来てもらいます、そしたら。
そうですね。レモンティをビシビシ鍛えるかいっていうことでね。うん、そういうのはレモンティは出たがらないかもしれないですね。馬場さんに提案したいんですけど、人間ドックと 車の試乗に行ってみるのはどうでしょう？ほう。人間ドックなんですか？私の知ってる人が30代で脳梗塞になりました。ほう。
うん。
お三方も30代、20代で無理ができたことも考えるターニングポイントで、ライフスタイルを含め一度見直してはどうでしょう？
うん。
車の試乗についてなんですが、今後の人生、車を使う場面があるかもしれません。まあ、グリーンティーさんはね、よくやってますけど。うん、うままさんもってことですね。はい。一度、10代から20代ぐらい試乗してみたらどうですか？音と同じで気持ちいい乗り心地が車ごとに違います。
うん。でも、結構個人情報とか書き込まなきゃいけないんですよ、車の。
そうなの、めんどくさいん
で。試乗した時にフォームにね、そうすると、あ、またうままじゃねえかと。そう、系列店のディーラーさんとかにね、顔、見バレするんですよね。
そうね。
こいつ乗り回しすぎてんじゃねえかと。
いや、そしたら、
いろんなところに乗ればいいんじゃない？
うん。あと、レンタカーって言ってもある。
あ、そうね。
うん。
多少お金はかかっちゃうけどね。
うん。そうね。そう。セダン、スポーツ、SUV 等のジャンルで違うのはもちろん、人とのジャンルにもいろいろな乗り心地が違います。
うん。
話はそれるんですが、たびたび駆け上がりで出てくる話で自動運転の話ですが、まずは運転手をフルサポートする機能が先に出るべきではないかと思います。お年寄りが踏み間違いや認識不足での操作ミスによる事故が多いです。
うん。
全自動の前にサポートができれば事故や燃費の問題もだいぶ解消できると思うんですけど、どうでしょうということでいただきました。うん。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
どうですか？人間ドックとか。
そうね、人間ドックはまあ、直近で、まあ去年ですけどやってるんで、またね、うん、次の転職先で、まず、うん、真っ先にまずこれやらなきゃいけないと思うんで。
う
ん、
まあそうですよね。
まあまあいいと思いますけど、車の運転はやっといた方がいいかなと僕は思ってるんですよ。うん、何もずっと都心に住んでるとは限らないじゃないですか。
うん、そうですね。
で、あと別に、はい。
え、
ペーパードライバー、いわゆる。
その、教習所出てから運転しました、はい、
してないですね。
もうしてないんだ。怖いね、じゃあ。
十何年かじゃあ経ってる。
十何年、十年以上だよ。もう、十二年ぐらい経つよ。
だって、普通に外での車道で事故りそうになりましたからね。教習所中に。
いや、怖いわ。
教官がブレーキ踏むっていうシチュエーションがあって。
誰か、
そ
う、誰か一緒にね、乗ってもらった方がいいよ、そういう時は。初めて乗る時。
だから僕、うん、運転がちょっと下手くそなんでしょうね。
あと、多分、結構、道広めの田舎の方でやった方がいいよ。
う
ん、
そうね。いきなり、東京の道はちょっと、東京とか、うん、名古屋もさ、マナーがあんまり良くないってこう聞くじゃないですか。
そうね。
まあね。車はすごい交通量があるんですよね、名古屋って。
うん、
だから上級者じゃないと、あの辺行くと舐められるんじゃないかっていう。
そう、僕も、なんか結局、最後に運転した日から5年間ぐらいのブランクを開けて、久々に運転したのがハワイっていう。
うん。
ああ、5年もブランクあ
った？ 5 年ブランク開けてたんですよ。うん。社会人なんて
全然。まあ大丈夫でした？
いや、でも、ほら、ハワイだからさ。
ハワイ左ハンドルだよね。
左ハンドル、右走行なのよ。
そうだよね。うん。
もう。
オートマですか、でも。
いや、オートマですけど、オートマだけどね、もうそんなん関係ないぐらい、もう終始、顔面蒼白ですよ、そんな
ん。だって、右折と左折の感覚が日本と違うんだから。
あ、だから、ワイパー、うん、右折の、あれ、ウインカー出そうと思ってワイパー動いちゃう。
うん。あるあるです。
うわぁみたいな。はぁみたいな。
だから逆に、上間さんが初めて乗るんだったらそんなに違和感ないのかもしれないけど。
あ、そうだ、
ね、同じ、投票に立ってる。
僕は5年間のブランクがあったんで、逆に、そのハワイでは、結構すんなりね、入れたような気はする、
うん。あ、そういうことだよね、やっぱり。
そうそうそう。
日本車で慣れちゃってたら、危なかった、
うん。そうそうそう。逆にもっと危なかったかもしれないけど、うん、だから、ウバウマさんもなんか、海外とかで一回乗ってみればいいんじゃない？
とりあえずでももう一回教習所行っときたいなっていうのはね。
うん、行った方がいいと思う。
練習
は。あまり、生でね、運転して、うん、取り返しつかないことになってるね。
それかもう、あれじゃない？もう、グリーンっていうの車借りて、ボコボコにして返せばいいんじゃない？
あ、いやいや、大丈夫よ。俺の車もう、そろそろ廃車しようと思ってるから、乗りたいんだったら。
ボコボコはまずいじゃないですか。
ボコボコはまずい、ね。
ボコボコになってたら多分、ウママさんもボコボコになってた。
そうね。
確かにね。
うん。ぜひね、なんかどっかで練習はした方がいいと思いますけどね。
そうですね。わかります。
自動運転も。 自動運転もね、できてくるといいなと思いますけどね。はい。うん、そして、3つ目、最後のお便りでございます。はい、こちらもお便りフォームでね、いただきました。ケイリーさんですね。ありがとうございます。タイトル、不正受給ということでいただきました。皆さんおはようございます。おはようございます。
おはようございます。
先日、添付ファイルという題のお便りをしましたが、書いている途中で言いたい内容が変わってしまい、最初に思っていた内容と異なる内容になって、題名を変えることを忘れてそのまま送信ボタンを押してしまったケリーです。なるほど。
なるほど。
そういうことだったんですね。
そういうことか。はい。
生活保護の、生活保護の不正受給の件で熱い討論がありましたが、僕からも。小田原市のジャンパーの件は一言で言うと専門性の欠如と考えます。専門の勉強をした人たちではないから、どこかで考えがずれてしまったんだろうと思っています。なるほど。生活保護の不正受給は、生活保護受給者が悪意で不正に受給しているケースは稀にあると思いますが、多くは違うと思います。なるほど。
うん、
生活保護受給者は、収入や所得の状況を数ヶ月に一回報告しなければなりません。それで、制度で定められた金額より多い場合は、生活保護の金額が減額、または停止、廃止となります。受給者はきちんと報告しているにもかかわらず、収入や所得が多くなっていても、そのまま生活保護を支給していることが多々あります。
うん、
これは市とかそっちの方が悪いってことですね。
ね、
そして、ある日突然生活保護が打ち切りを言われてしまうことがあります。僕も何度も経験しました。正しい生活保護の支給の仕方をしないのも、しないものを受け取ったら不正受給になるのだと思います。
うん、
これらのことになるのは専門性の欠如と人材不足があります。生活保護ワーカーは、国が言っている担当ケース数の、倍近い100から150件ぐらいを受け持っているのが現状です。
ほう。
一件一件丁寧に関わらないので見落としが増えたりしています。
うん。
話がつきません。この話題で番組をジャックできてしまいますのでこの辺でやめておきますね。またメールしますね。ということでいただきました。うん、ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。なるほどね。この現状は我々ちょっと分からなかったところですからね。
ケリーさんの方がこの辺は絶対詳しいですよね、
うんうん。なるほどね。だからそういう場合だとあのジャンパーを着るのはまあおかしいってことになるわね。自分たちが頑張れよって話だからね。
まあここの、まあ、
自分たちを鼓舞するために着てたっていうんだったらあれだけど、うん、それだとすると表現がおかしいよねって話だよね。うん、
で前説に立つと今ケリーさんのお話みたいにその報告の時に正直な報告があるものだと。いうふうに思いますけど、うんうん、やっぱ人間心理的に考えると、収入が高くなったら生活保護を打ち切られちゃうかもしれないから、ちょっとそのまま黙っとこうって、まあ、多くの方はね、そういうふうな思いが、ちょっと、脳裏にね、
うん、
現れちゃって、まあ、結果どうするかはわかんないにしてもね、そういうのはあるかもしれないんで、まあ、これは両者ともにいろいろ落ち度は、やっぱ出てきちゃうとは思いますよね。
そうだね。でも、逆に言うとその、ちゃんと生活保護を受ける側の人が、いや、収入がこれぐらい上がりましたよとかっていう申請を出しているのに、それに目を通さず、もういやいや、もう今までと同じ金額、支給みたいなのを、国というかね、市とか区の方がバーって適当に処理をして、後々開いてみたら、あ、こいつちょっと多く出してんじゃないか、打ち切れみたいな。いや、それあんたたちが悪いでしょ、みたいな。まあ、話も。
そうだね、
あるってなると、これもう生活保護受給者の方がもう完全な被害者ですからね。
そうですね。そういうこともあるんだよってことって、うん、その全体感としてはあまり知られてないことかもしれないので、
う
ん
う
ん、
そうですね。
これはそのケリーさんからこのお便りいただいて非常にありがたいというか、
うん、
ね、いい補足をいただいた感じになりますよね。
そうですね。なるほどっていう感じですけどね。
なんか結局はマイナンバーで収入管理するみたいになんかなってるじゃないですか。その辺でうまく。
なんかね。
うん。なっていくといいなと思います
ね。全然あれカード浸透してない気がしますけどね。
てか、
受け取ってる人少ないっていう話じゃないですか。まあ、
カードなくても、まあ、
受け取ってないでしょ。
ナンバー控えとかはもら、取り合わせても、うん、その後、カード化してないっていう人が結構、大勢いて。
多いと思います。
うん。あ、でも、カード化してなくても、多分番号が分かれば、
あ、そうそう、番号がちゃんと分かってれば、
ね、
使える
ん
ですけど。
うん、まあ、
でもね、そのカードを使って、そのね、いろいろやってこうぜっていうのが最初の方針だったのに、うん、何もそのカードを使って、何かこう、メリットというか、
うん、
ね、マイナンバーがあってっていう動きが、ちょっと鈍化してるっていうか、もうちょっとスピード感持ってね、いろいろやってほしいなと思いますけどね。
うん、まあ、裏側ではなんか動いてるんでしょうけどね、あとはシステムの問題とかなんかいろいろ、あとは、その人が持っている口座と紐づけてうんぬんみたいなところ
を。お金絡むとシステムがやばいですよね、だって。
うん、やばい。
いろいろ、メガバンクでもさ、こう、あの、デスマーチになっちゃってるっていう話
だね。
しかも、ちょっとでもさ、その、送金のやり取りのミスが起こったら、一気にアウトになっちゃうから、
そうですね、やってはならないですね。
もうシステムとしてはガチガチにしなきゃいけないっていうので、じゃあそのお金どこが出すのみたいなことで多分いろいろあるんでしょうね。もうそれは三菱 UFJ もそうだし、みずほもそうだし、三井住友もそうだろうと思うけど。なかなかね、まあ今ナンバーが浸透しないのは、今のこの現状からすれば、まあ当然ちゃ当然なのかなと思いますけどね。
まあ、あんまりね、あの、お金のところをね、適当にやってほしくないっていう側面はあるからね。
そうですね、うん、これは別に、あの、急いでるわけじゃないんで、うん、そのね、我々も。
まあね。
ただまあ、
一切なければ。
ATM がなんか Windows XP で動いてるとか聞くとちょっと大丈夫なのかとか思ったりすることもある。
ありましたよね、前ね、その、止まる時、2000年問題だからなかった時ね。まあ、そこら辺ありますので、ぜひ、そこら辺も含めてね、国にはちゃんと対処してもらいたいというような、そんな話題でございましたけどね。はい。というわけで、
はい。
ね、早速本編の方に参りたいと思いますけれども、うん、今日はかけるタイムズかグリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。今日は、NASA がですね、2月22日に7つの地球サイズ惑星を39光年先に発見という、まあ、ニュースがありまして、まあ、今までいろんな地球型惑星の発見ってあったんですけど、まあ、それぞれでやっぱり環境が違う。まあ、例えばどんな恒星の周りなのかとか、地球からどれぐらい離れてるなのかとか、まあ、そういうのは全然違ってたわけですね。で、今回発見されたものはじゃあどんなものなのかと。で、なんか重大発表とか言ってもったいぶって発表したんで、何がじゃあポイントなのかというところを、見ていきたいなというふうに思います。
はい。はい。わかりました。そして後半、井戸端カオスウママさんですけれども、今日は何をやっていただけますか？
そうですね。最近のゲーム実況についてをちょっと話したいなと思います。ポイントとしては、あの、ゲーム実況そのものが、やはりグレーゾーンって言われる中で、うやむやなまま結構その、みんなゲーム実況見たり、ゲーム実況したりっていう風になってると思うんで、今一度それを整理したいっていうのと、あとゲーム実況者を、ゲーム実況しながら、あの、死んでしまった例があったというのが、ニュースに上がってましたんで、そのゲーム実況し続けることによる危険性といったところをちょっとピックアップしてみようかなと思います。
なるほど。わかります。はい。じゃあ早速、かけるタイムズから参りましょう。
はい、かけらじタイム、NASA の重大発表でワクワクしようというタイトルにさせていただきましたが、まずあの先ほど冒頭でね、あの NASA が7つの地球サイズ惑星を発見しましたよとニュースを述べましたが、皆さんてかお三人てかお二人か、あのお二人はこのニュース自体はどれぐらいの認知度ですか？うん、
じゃ僕は結構、う
ん、あ、馬場さん。
あ、ホネスさんからいきます。
はい、あ、いいですよ。
あ、いいですよ。
どうぞ。先の方。
まあ、はい、最初知った時は、うん、僕ちょっと朝寝ぼけてたんで、
うんうん、
惑星発見みたいなトピックだけ目に入ってきたんで、
うんう
ん、太陽系の中に惑星が見つかったのかと思って一瞬、
あ、はいはいはい。
まだあったのと思って飛びついたのは覚えてますね。うん、そしたら、うん、あ、なんだっけ、39光年先かと、
うん。
まあでも数光年先はいくつかね、見つかってましたんで。
はいはい。
あの、珍しい話じゃないにしても、
うん、
あの、7つとも、そのハビタブルゾーンっていうんですか、
うん。
あの、水が存在するかもしれないよっていう可能性があるよって NASA が発表したっていうのは、これはなかなか胸熱な状態っていうか、うん、こう、しかも7つもあればね、どれか1個くらい本当に地球みたいになってんじゃないのっていうね。うん、いうことで、結構興味がすごい高いトピックでしたね、これは。
なるほど。ホネストさんはどうでしょう？
うん。まあ僕も天体は比較的興味があるので、このニュースは、あ、7つもいきなり見つかったかと思ってね。まあ、いきなりじゃないんでしょうけど。
うん。
まあ、内容はわかりますよ。知ってますぐらいで。うん、まあ、細かいところはね、よくは存じ上げないですけど、うん、あ、7つ見つかったんだ。でも随分遠いところだな、ふんふんと思って聞いてました。
はい。 そうですね。私も今回ニュースで取り上げるっていうふうに決めるまでは、まあ今までも何回もいろいろ見つかってたしね。
うん、
まあ7つつのはすごいような気がするけど、まあ39光年先だしすぐ行ける距離じゃねえしなっていうね。ああ、見つかったんだ、みたいな。まあそういう。
多分はい、1光年でも無理ですからね。
そうだね。
今の技術をもってしたら。
うん。まあそうなんですよ。だから、まあある意味そんな食いついてみたっていうよりかは、あ、またね、可能性が広がったんだなっていう、そういうぐらいなんですけれども、まあ今回、いつもの構成発表と違って何がポイントなのかっていうのはちょっと後で紹介するので、まずちょっとサマリーのところから、簡単にね、このニュース知らないという方に、説明をしますと、まあ、地球から39光年先に輝く赤色矮星、トラピスト1の周りを7個もの地球に似た惑星が周回していることが分かりましたと。で、赤色矮星トラピスト1というのは、これは前から見つかっていて、まあ、これはいわゆる地球の太陽系で言うと、太陽みたいな、自分から光ってる星ですね。これをトラピスト1というのがありましたと。はい、で、トラピスト1っていうのは、はい、まあ、大きさで言うと太陽の10分の1ぐらい、まあ、木星と同じぐらいと言われています。で、あとは表面温度は太陽の半分ぐらい。太陽が6000度ぐらいですけど、まあ、その半分3000度未満ぐらいと。で、明るさは太陽の1000分の1。そして、色は赤色。で、年齢は5億年ぐらいと言われています。で、太陽は46億年なので、まあ、比較的太陽より若くて、まあ、小さくて赤い星が、39光年先にあると。で、それは分かっていたんだけど、その周りに地球に似た惑星が7つ回っていましたと。いうことが今回発見なわけですね。
はい。
で、ちょっとですね、今までの、まあ、惑星とちょっと違うなと思う特徴がですね、その7つが、トラピスト1という恒星のどれぐらい近くを回っているかというと、これがですね、非常に近い距離を回っていると。うん、で、地球とか太陽系で言うと、太陽から水星までの距離の中に7つ全部回ってると。
ほほ大丈夫なのか、それは。
ほー。
普通だから引力で吸い込まれそうですけどね。
ねえ。
お互いの。うん。
でもその、太陽の、まあ、輝きとかが太陽より小さいから、ハビタブルゾーンになってるってこと？
あ、そうですね。もともと太陽よりも小さくて、弱い、エネルギーしか発していない星なので、トラピスト1が。
だからちょうどいいんだ。
ちょうど
いい湯加減、ね。
はい。
いい床、だから、ちょうど、地球が今いる位置と同じぐらいの湯加減だよ、みたいな感じ。
ああ、そう、そういうことね。そういう感じです。
うん、
でですね、まぁ、今回惑星はトラピスト1に近いものから、トラピスト 1B、C、D、E、F、G、H とこういうふうにアルファベットが、近い順に名付けられて、で、その中で、さらにハビタブルゾーンでさっきね、出てましたけれども、E から G、はい、なので、トラピスト1に近い方から4つ目から6つ目にある惑星が、生命居住可能領域。まあ、いわゆる生命が住んでてもおかしくないという領域にあることが分かりました。はい。で、まあ、主に岩石からできていて、さらに液体の水が存在できる条件があって、まあ、さらに言うと水の海、が存在する可能性っていうのも、まああるんだということが分かってきました、うん。
すごい。
はい。
岩石からできてるってだけで、これまで見つかった惑星もなんか何千個って言われてますけど、
うん。
ほとんどガス惑星ですからね。
うん。
岩石をコアにしてるっていうのは相当珍しいですよ。
そうだね。
しかもそれがこんなに密集してるとなると、
うん。
ね、なるほど。
これはもう本当に宇宙人いるんじゃないかっていうね、うん、ところまで。
てか、なんか、そこの惑星間同士で、行き来できそうだよね。
ああそう
だ
ね。近いからね。うん。はい。
うん、
まあそういういろいろな、7つ見つかることによってね、想像が働くんですけども、まあ今回、このニュースの、まあ一押しのポイントっていうのはどういうとこかっていうと、まあやっぱりですね、一つの恒星の周囲で、そのハビタブルゾーン、うん、生命が住める地域に、 複数の惑星が発見されるというのは非常に大きい、意味が大きいというか、発見として、これまでに類を見ない重大な発見だということで、まあ、今回 NASA がですね、まあ、前日が前々日ぐらいに重大な発表しますよって予告してから発表したというところは、まあ、そういったところが、あるということです。で、分かっていることをもう少しだけ詳しく言うと、これ NASA がですね、結構いろいろな資料を公開していて、まあ、例えば、先ほど言った7つの惑星がどういう見た目をしているのかであるとか、まあ、水星よりも、太陽と水星の間よりも近い距離を回ってますよっていう、話をもう少し分かりやすく図解にしたものとか、あとは現地のですね、惑星の D という惑星ですね。トラピスト D、近い方から3つ目の惑星に降り立った時にどういう風景が広がっているのかというのを、Google ストリートビューみたいにぐるぐり回せるような、動画を公開していたりとかですね。結構いろんな情報を公開しているので、まあ、興味がある方は見てもらうといいかなと思うんですが、まあ、環境に対して分かっていることが、まあ、大きく3つあってですね、
はい、
この7つの惑星が、面白いんですけども、すべて、自転と公転周期が一致しているということが分かっているそうです。
え？全部が？
全部が。つまりね。
じゃあ、1日で、1日が終わり、かつ、1年も終わると。
それは7つが、同じ、周期ってことは、全部同じ、同円状というか、その、自転というか、公転の軌道は、全部同じ円状に、同心円状にあるってこと？
同心円状ですね。はい。
は？
でですね、これ、自転と公転周期が一致していると、どういうことか、どういうことが起こるかというと、まあ、地球にとっての月と、同じように、常に、
ずっと同じ面を向いてるってことね。
トラピスト1に対して同じ面をずっと向けてるということになるので、これをまあ言い換えればですね、この惑星は常に昼の領域と夜の領域というのがあると。あ、
完璧に分かれてる。
はい。
もうずっと昼のところはずっと昼だし。
そうそうそう。
あ、
で、これはまあいわゆる想像しにくい方は月をイメージしてもらうといいんですけど、月っていうのは、地球に対して常に同じ面しか向けてないですよね。うん、まあ、あれと同じ現象が起こっていて、まあ、月の裏側はなかなか見えないのと同じように、まあ、トラピスト1のある惑星に降り立った時、他の惑星見るとずっと同じ面しか見えないよっていう、そういう状況になると。で、まあ、さらに言うと、昼の領域と夜の領域にしか分かれてるってことは、そのトラピスト1の惑星に降り立つとですね、まあ、地球でよくある日の出とか日の入りという現象が存在しないと。
うん。
ずっと太陽出っ放しのところと、ずっと夜のところという、まあ、そういったことになる。で、さらに、今可能性としてあるのが、そこに大気があればね。大気があったとしたら、その、暖かい地域と寒い地域に分かれるので、その、境目のところは、まあ、いわゆるその暖かい空気と冷たい空気が、こう、入れ替わったりとか、対流が激しくなって、嵐が発生しているんじゃないかという、まあそういった予測もあると。で、この、画像に関しては、まあこれ NASA もイメージ図を公開しているので、まあちょっとニュースサイトとかから見ていただけるといいかなというふうに思います。うんうん、まあこれがちょっと一つね、興味深いところかなと。で、なかなかニュースを深く読み込まないとこういうこと書いてないので、まあ今日ちょっとちょうどいい機会なんで紹介していきますが、これがまず一つ目になりますと。で、二つ目が、まあ、先ほども言いましたけど、惑星がかなり近い位置を、お互いに近い位置を公転しているということで、
うんうん、
で、公転周期は、ですね、E から G だとだいたい6日から12日と言われています。だから、まあ、いわゆるトラピスト1という、いわゆる太陽の周りを6日から12日で一周回ると。まあ、地球で言うと。
結構早いね。
はい。地球で言うと365日かかるんですけど、それがまあ1年がいわゆる12日とかになると。
う
ん、はい。で、さらにまあ互いの距離も接近しているので、惑星に降り立った時に他の惑星がね、例えばまあ3つとか4つとか、大空に巨大なサイズでボンボンボンと浮かんでる様子が見られるんじゃないかと。
うん。
うん。まあそもそものトラピスト1っていう太陽 の、まあ、いわゆる代わりになるものも、比較的近い位置にいるので、まあ、いわゆる。
結構でかく見えるよね。ええ。そうすると。
これはですね、これも画像が公開されていて、イメージ図がね、公開されていて、うん、でっかい赤い太陽のでかいやつみたいなのが、画像にあってですね、さらに三日月みたいなやつが、ポンポンポンって3つぐらい、あるような。まあ、それは他の惑星なんですけど、そういった。
スターウォーズの世界です。
ええ、まあそうですね、スターウォーズとか宇宙映画に、そういった出てきそうな、そういった、イメージがですね、光景として見られるんじゃないかと。で、トラピスト1っていう太陽、に変わる惑星、恒星自体は、まあ、大体地球から見る太陽の6倍ぐらいのサイズで見えるそうです。
うん。
はい。まあ、そして、まあ、3つ目がですね、まあ、その惑星に降り立った時に、まあ、トラピスト1っていう太陽の代わりになるものは赤色の星なので、まあ、ずっと夕焼けが続いているように見えますと。まあ、これはイメージしやすいのかなと思いますけど。で、なので、地球とね、同じような、まあ、緑色の植物とかが生えていたとしても、まあ、肉眼ではですね、すべて赤色とか、まあ、黒っぽい色になって見えると。だから地球に降り立った時より、地球はま、基本的には、まあ、青空が広がって、まあ、地面の色とかよくね、見えますけど、茶色だったり緑だったりってのはね、肉眼でよく見えますけれども、まあ、トラピスト1の惑星に降り立つとですね、基本的にはずっと夕焼けが続いてるみたいな、そんな様子に
近いしね、
はい、うん、なってると。
それこそスターウォーズみたいな。
ええ。ということですね。まあ、これでですね、だから、惑星で人間というか生物が住めそうだっていう、イメージ、があるんですけれども、やっぱり地球の環境とは全然違うよっていうね、ことが少しイメージできるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここまでがですね、基本的にはまあある程度はっきり分かっていることで、ここからがちょっと考察というか推測に近いところになるんですけど、まあ皆さん気になるのが生命体とか文明、に関して、なのかなというふうに思うんですけど、ここはまああんまりまだ分かってないですと。で、先ほどちょっとホネソさんが、お互いにね、うん、惑星行き来できそうだね、みたいな、話をしていたんですけども、うんうん、確かに、こうやってね、はい、惑星がすげえ近いところにポンポンあると、まあ、仮にね、うん、知的生命体がそれぞれの惑星に存在していたら、まあ、出会う可能性はかなり高いよね、っていう話は確かに NASA でも盛り上がってるそうです。うん。
あと、望遠鏡とかあったら、見えそうだよね。
そうだね。
そんな近かったら。
うん。
あ、いるいる、みたいな。
遠くの、ね、だって、だ地球からこの星のことは分かるんだから。ね。
うん、そうだよね。だから、それぞれの惑星同士は、多分、地球から月を見るような感覚で見えるってこと
だ。ああ、まあそうですね。そんな感じですね。
もっと大きいかもしれない。
もうちょっと大きいわけだからね。うん、
はい、
うん。
ですね。だから出会う可能性がかなり高いっていうことは、まあもう少し推論を深めていくと、自分たちが惑星に住んでいるっていうふうに初めて生き物が気づくのが、気づくタイミングっていうのが早くなるんじゃないかと。つまり、僕らは、昔のね、人類が、地球は丸いってことに気づくのは、結構時間かかったわけですけど、他の惑星が、やっぱ浮かんでて、俺らが住んでんのもあれと近いんちゃうやろか、みたいな、ことに、だんだんこう、気づくことができると、文明の発展スピードっていうのは早くなると、言われているので、まあ、そういったところで、文明の気づかれる可能性も、まあ、高まっていくんじゃないかと。で、さらに言うと、まあ、先ほど昼と夜の領域が分かれているっていう話をしたんですけども、まあ、ここはちょっとある程度マイナスのポイントもあるんですね。地球と違って、まんべんなく住みやすいとは言い切れないと。
半分だけってことだね。
ええー。まあ、半分だけすげえ高い気温になっちゃってるかもしれないし。
そうだね。
うん、ちょっとよく分かんないですけど、ただ、仮にね、境目のところ、昼と夜の境目ぐらいがちょうどいい気温だったとしたら、
うん、
まあ、その境目の部分を中心に、こう、リング状に文明が発展していく、可能性も否定できないと。はい。
確かにね。
というような、まあ、いろいろこの文明とか生命体に関しても、まあ、推測とか考察レベルではあるんですけど、まあ、いろいろと、まあ、妄想じゃないですけど、分析をしている段階だということになります。はい。まあ、そして、 まあいろいろ未解明な部分はあるんですけれども、まあ地球からの移住可能性なんていうのもいろいろちょっとは考えられていますが、まあこちらはあんまり、深くは触れられていません。ただ地球からの移住可能性って意味だと今回の星とは関係ないんですけれども、ウママさんがちょっと言ったもうちょっと近いところにあるよねみたいな話が最初ありましたけども、確かに、
はい、
4.2 光年先ぐらいにある。プロキシマ B っていう星があってですね。これは惑星なんですけど。
はい。
まあ、ここの方が現実味、移住するとしたら可能性はあるんじゃないかとは言われているものの、今回複数発見されたので、まあ、例えば39光年先にえいやーって言ってみたときに、1個ダメでも次行こうってなれるかという、そういう、選択肢があるので、まあ、探索する価値は十分あるんじゃないかと。いうことは、
ね、まずは無人でもいいから、
うん、
この距離まで観測機を飛ばしたいですよね、
そうですね、
飛ばせるものなら、
うん、
今だとその結局望遠鏡で確認してきてるわけじゃ多分ないと思うんですよ。これ、恒星は見えると思うんですけど、その周りに回ってる惑星ってこの恒星の光でほとんど見えないって話で、なんかこの恒星の時点のズレみたいなところから何個惑星があってどういうふうにその惑星の大きさがあるっていう、計算で求めてるみたいなことを前、どっかで見たことがあるんで、どれくらい NASA がこれの形から何か、まあ予想といろいろ実測を交えての会話だと思うんですけど、やっぱり観測機飛ばしてみないと実際わかんないっていう話で、太陽系の中でも冥王星とかも結局その観測機近づいてみないと結局どれくらいの大きさでっていうのは実際わかんなかったみたいなんで、まあやっぱりとにかく観測機を飛ばして近づいてみないと何とも言えないのかなっていう、
まあぜひ、まあ今後そういうこともね出てくるんじゃないかなと思うんですけども、まあじゃあちょうどいいので今後の計画について、少し紹介しますが、まずですね直近だとですね2018年に、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡というのを打ち上げる予定があるそうです。で、これを使った詳細な調査っていうのを進めるということが今のところ具体化している計画ですと。で、これ初めて聞いたと思うんですね。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡って何かというとですね、これハッブル宇宙望遠鏡っていうのを聞いたことありますか？
はい、
ありますね。
はい、
これ27年前、1990年に打ち上げられた宇宙望遠鏡で、まあ、これの後継機が来年打ち上げられると。で、ハッブル宇宙望遠鏡っていうのは、地球の高度560キロところを周回している宇宙から、まあ、宇宙空間から宇宙を見る望遠鏡なんですね。で、まあ、位置としては宇宙ステーションよりも少し上ぐらいをぐるぐる回っていると。いうのがこれはハッブル宇宙望遠鏡なんですけど、このジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡っていうのは、地球から150万キロメートルの距離で太陽の周りをぐるぐる回ると。だから、いわゆる惑星チックな動きをする宇宙望遠鏡になると。で、これを使うことで、まあ、より、宇宙の詳細な状況を見ると。で、これ目的が結構すごくてですね、このジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡って、そもそも打ち上げられる目的が、150億年前の過去を除き、ビッグバン以後、最初に生成した銀河系を観測するというふうに言われているので、こう過去の光をこう、見ることができるみたいな触れ込みで、なんか、よくわかんないですけど、
壮大で、いいですね。まあ、いわゆる我々銀河の中にいるから、外から見れないんですけど、はい、外側の光をこう観測すればするほど、当時の銀河の様子が分かってくるってことですからね。
そう
か、
そうだね。
まあ、そういうのを使ってですね、より詳細に調査するということが計画されているので、まあ、これの結果も待ちたいのと、あとは探索機。これもね、やってほしいなと。まあ、分かるのが39年後になるかもしれませんけど、やってほしいなとちょっと思いました。はい。ということで、今回もう時間が来てしまったので、まあニュースは以上にしたいんですけれども、まあぜひですね、今回、この惑星の資料、まあ動画も含めて、たくさん NASA が公開しているので、気になった方はぜひ見ていただきたいなと思います。想像を膨らませてね、ちょっとワクワクしてみてはいかがでしょうかと。ということで、かけられタイムズを終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、井戸端カオスではですね、最近のゲーム実況について、ちょっと話していきたいと思います。
うん。
はい。で、いろいろね、僕ゲーム実況も大好きですし、最近どれくらいゲーム実況が栄えてるのかって言いますと、今その YouTube で、ちょっと前のデータですが、4分の1がゲーム実況の動画になってるっていう数字が出てるそうですと。
ほう。
結構世界中、まあ、日本国内だけじゃなくて、世界でも、ゲーム実況の動画っていうのが、もう市民権を得ているというか、数としては多いし、再生数もすごく多い。うん、要はニーズもあるということなんですけれども、うん、一方で、いわゆる著作権がね、あるわけで、そのゲームの会社に何も言わずに実況していいものなのかとかっていうのって、結構昔からグレーゾーンなんじゃないかと。うん、言われてるんですね。うん、なのでちょっとこのあたり、今どういうふうに考えられてるのかっていうのをちょっと、ここでまとめておきたいなとは思うんですが、
うん、
まあ、ここ、お二人、そのゲーム実況自体に対しては、
うん、
やっていいのか、どうなのかっていう、ご自身の見解ってやっぱあったりしますか？
いや、いいんじゃない？公式がいいって言ってるもんはいいんじゃないかなと思うけどね。
うん。
はい、はい。プリティさんも、そんな感じですかね。
まあ、YouTube とかでなんか、ジャスラックとかそういうとことうまく、契約しているみたいな。
うん、
う
ん。
そういうとこだったらいいんじゃないかと思う。あんまり自分のサイトに勝手に動画としてあげるのは良くないのかなと思ってますけど。
そうですね。はい、ゲームとしては OK ですというのがあった場合に、実況していいそうなんですが、
うん、
その中に一回あったのが、グランドセフトオートだったかなとかいうゲームの中に、なんかラジオで曲が流れるんですけど、その曲が著作権に引っかかるってことで、
うんうんうん、
削除されちゃうっていう例が、まあ、あったようなんですね。うん、
あ、でも小平さんのあれもそうですね。
小平さんのやってるやつにもありました？そういう近い、うん。
あったあった。その中でラジオが出てくるのがあって、うん、そのラジオから流れてる音楽が、要は、著作権が、アメリカの方とかの著作権に引っかかるんで、その部分の音声は切らないとダメだとか、うん、まあそういうようなことになる。
ややこしいですよね。
うん。
はい、
うん。
で、いわゆるそういう形で、ちょっとちゃんと知っておかないと、どれがアウトでどれがセーフかって結構わかりづらい部分になってるんですね。
うん。
で、いろいろ調べた上で、現時点でゲーム実況、やはりそのグレーゾーンと、言わざるを得ない、シチュエーションになってるままになってると、
うん、
いうのはあるんですけど、例えば任天堂とかは積極的にそのゲームをシェアしていいですよと、
うん、
実況していいですよっていう形でそのゲームメーカーの方からまあお許しを得ていくっていうパターンが結構増えてきておりますと、
うん、
あとはマインクラフトっていうゲームがあるのはご存知でしょうか？ブロックを積み上げていくようなゲームなんですけど、これに関しても公式にユーザーによる YouTube への動画投稿と、そこからさらに広告収入を受け取ることも許可していると。
ほ
うん。ということで、ゲームとしては割と珍しくですね、うん、全面的に OK ですと。
すごいですね。
いう感じです。で、日本のゲームだと、ファイナルファンタジーの、これは14かな、うん、もう、ネットゲームですね。自由に YouTube に投稿していいし、
うんうん、
パートナーシップを利用して収益化も可能ですというふうになっております。うん、ただこれらすべて、ちゃんとした規約みたいなものが、公式に記載があるそうなので、それを見て、これはいいけどこれは NG とかやっぱあるらしいんですね。例えば、ストーリーのネタバレになるようなところとか、
ああ
物語の核心をつくようなところに関しては、流さないくださいみたいなものはゲームによってあったりします、
ね。なるほど。なるほど。
なので、実況する人はまず、規約がどうなってるのかを確認した上で実況してほしいなというのがありますと。
うん。
いうところではございますと。で、それ以外は、ゲーム側が特に投稿していいよって言ってないものに関しては、やっぱり YouTube 上に上げてしまうとですね、これは削除の対象になり得る。というふうにはなってますが、まあ、訴訟されたってことはあんまり僕聞いたことはないんで、なんか逮捕されるとかね、なんかそこまで違法であっても何かものすごい、前科がつくようなことが起きるとかいうことまでは特に起きてないみたいなんですが、
うん、
最近ここまでゲーム実況が多くなってしまうと、これ見てる子供たちとか割とね、これ別にゲーム実況していいんじゃないのっつって気軽にどんどん上げちゃっていくんで、やっぱどこかでこの辺はちゃんと教育というか、やっていいことと悪いことがあるよっていうのは伝えていかないといけないなっていうふうには思います。
うん、
僕個人がゲームしてる間でも、ゲームのタイトルが来た時に、このゲームを実況することは禁止してますって出るのがありますね。
うんうんうん、
最近のゲーム
は、うん。
ああ、
そうなんだ。最近のやつは。
はい。
あ、
これ録画したりとかダメですとか。
はいはいはい。
なるほど。
はい。ただその一方では、プレイステーション4なんかだと、自由にそのゲームの、を他の人のユーザーのゲーム実況を見れる機能がその、プレイステーションネットワーク上にあってですね。
ああ、はいはい。
はい。で、そのままストリーミング配信できたりとかして、結構、風呂敷広げてくれてるっていうか、
うん、
グレーなゲームはもちろん過去にたくさんあるんですけど、最近出てきてるものに対しては、ダメなものはダメってちゃんと言うし、いいものは本当に自由にシェアしてくださいっていう感じで、もともとそういう準備をしてくれてるんで、
うん、
やっぱり YouTube なんかでここまでゲーム実況が人気になってるっていうのを踏まえた、対応がなされてきてるなっていう変化がね、
うん
まあ、ここ 1,2 年の間に、起きてますと、
うん、
いうのがあるので、まあ、まずはこれらの事実を、大前提としてゲーム実況を楽しむ見る側もする側も、まあ、それを楽しんでいってほしいなというふうに思います、
うん、
はい。お二人はゲーム実況を見たりとかしますか？ちなみに。
まあ僕は小枝のちょいちょい見てますけどね、
うん、
でも、小平さんのぐらいかな。他のゲーム実況はね。
まずあれですよね。ゲームをするかってことですよね。ゲームをしてる人は結構実況を見たりする傾向になると思うんですけど。
うん。
例えば自分のやってるゲームを、
はい、はい。
もう紙プレイとかっていうかね。めちゃくちゃ上手い人のプレイ動画を見て、参考にするみたいな。
うん。
グリーンティーさん最近そんなにゲームしてないような。
最近してないですね。ただ昔見たことはありましたよ。これね、知ってる人少ないかもしれないですけど、昔Mac のゲームでマラソンっていうね、FPS ゲームがあったんですけど、それが動画が上がっていてですね、すげえ懐かしいなと思って、見ちゃったことがありますけど。
007みたいなやつ。
あ、そう、007みたいなやつのもっと前に、92年ぐらいに、その時最先端だったんですよ、3D で。
はいはい。うん、
で、俺が小学生ぐらいの時にやったんですけど、すげえ懐かしいなと思って見ちゃったっていうのはありましたけどね。ある意味ちょっと他の人の使い方とは違うかもしれないですけど、うん、
特にそのメリットとしては過去の名作とかって、うん、スーパーファミコンとかっても今手にあんま入らなかったりとかしてですね、うん、なかなかその持ってる環境にある人は少ないんですけど、そういう昔の名作ゲームを実況して過去のゲーム体験をするっていうことができたりとかするので、うん、まあグレーゾーンがある中では見る側にとってはとってもね、ありがたいサービスだったりはするんですけど、うん、今回は、まあ、こういった事実以外にですね、実はそれ以外に結構危険なこともあるよっていうことをちょっと紹介していこうかなというふうに思ってますと。で、そのうちの一つが、2月の23日にちょっとニュースになってたんですけれども、
はい、
ゲーム実況者が24時間ぶっ続けゲーム配信中に死去するというですね、うん、ちょっとショッキングなニュースがございましたと。うん、はい。で、これはですね、とあるボランティア団体に募金するために24時間チャリティ配信みたいなものをやってたそうですと。
ほうほう。
で、そのゲーム実況者さんは、まあアメリカの方だと思うんですけど、すごい有名な方らしくて、僕もこのなんか動画はなんかどっかで拝見したような、してないようなくらいの勢いではあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、その方が配信して22時間経過した時に、深夜ですね、深夜の3時30分頃にちょっとタバコを一服しくるって言って離席した後、
うん、
席に戻らなかったと、
うん、
でその後警察から連絡があって死んでしまってましたということになって、
うん、
まあ SNS を通じてこれらが明るみになってみんながショックを受けたと、
うん、
いうちょっと痛ましい事故がございましたと。
それは死因は何だったの？
死因は心臓発作と言われているそうなんですが、いくつかの要因が複合的に なんか混じってんじゃないのっていうふうに僕は予想してますけどね。
うん。
まあ、そうだろうね。なんか。
ずっと椅子に座って、姿勢も。24時間連続でゲームしたりとかすると、こう、まずエコノミークラス症候群になると。
そうね。血流がね。
で、ちゃんと食事とかトイレとかお風呂とかそういうね、あの、一日やらなきゃいけないことをちゃんとやってんのかどうかっていうのもちょっと怪しいですよね。
うん。まあ、なんか昔これゲーム実況じゃないけど、韓国かなんかでずーっとゲームぶつづけでやってた人が亡くなったみたいなニュースは、
なんか聞いたことありましたね。なんか泡吹いて死んじゃったみたいなね。うん、
そんなそのあったっけ？
ありました、ありました。
全然覚えてないよ。
なんかそういうイメージをちょっとね、持っちゃいましたけど。
ゲーム本体にも、例えば興奮するようなゲームで、
うんうん、
非常にその画面の、なんでしょう、すごいパチパチするとか、集中して、なんかこう、心臓発作に近い何か衝撃を受けちゃうとか、うん、そういうのがやっぱあったりとか、
うん、
あとはね、これ今後 PSVR ですか、うん、まだ僕手に入ってないんですけど、
うん、
ね、小平さんは VR いらないって言ってましたけど。
いらない。まあいらないからね。
まあこれあの、非常にゲーム体験が臨場感あふれるものになってくればくるほど、そういう危険性はやっぱり今後も増えてくるのかなっていう。うん、ゲーム本体の危険性
も VR だと動きそうだからさ、なんか、こう、血管が詰まったりとかなさそうでね。エコノミー症候群にはなりにくそうだけどね。
まあね。
例えば、うん、臨場感が高すぎて、その、戦場みたいなところで、例えば、あ、やられた時、実際、マトリックスの世界じゃないけど、自分も死んじゃうっていうことが。
なるほど。あの、興奮がすごすぎ
て、ね。そうそう。もしかしたらだけど、命がリンクしちゃうっていうことがね、そのうち起きちゃうんじゃないのかなっていう。
怖いね。
まあ、
気がします
ね。情報処理が追いつかないかもしれないしね。脳と、ね、現実の心臓のなんか、リズムが合わないみたいなね。うん。
で、この方の話に戻ると、そういや最近、あの、YouTube で、あの、最近だと YouTube って、あの、生放送もあるんですよね。
ありますね。
うん。
はい。ストリーミング配信してるっていうのもあって、うん、それでゲーム実況のジャンルで、調べていくと、結構、クリアするまで寝ませんっていうサブタイトルをつけて、延々とやってる実況者がいらっしゃるんですよ。はあ、で、それは、クリアっていうのは、まあ、結構最近出てる RPG のゲームで、だいたい10時間から20時間くらいでクリアできちゃうんで、まあ、頑張れば1日で終わっちゃうんですが、まあそういうゲーム時間だからというのもあってか、クリアするまで寝ませんって目打って、ひたすら実況してる方がいるんですけど、
うん、
今回亡くなられた方は本当にまさにその22時間、配信し続けて亡くなってしまってるっていうのもあるんで、非常に危険だなっていうふうにちょっと感じてるんですね。
うん、
なので、その配信の著作権がどうのこうの云々の話じゃなくて、そのゲーム実況される方のその健康的な部分での心配がちょっと明るみになってきてるっていうかね。
うん、
実際こういうのが今までなかったですからね、これゲームやってて。あのゲーム中にその先ほどクリンティさんに会ったのもあったんですけど、その実況して死ぬっていうのはなかなかないじゃないですか。
うん、
これいう事例が出てきちゃって、っていうのはちょっとショッキングであって、なおかつここ最近僕が YouTube なんか見てると、その先ほどもちょっと申し上げたように、クリアするまで寝ませんみたいに何十時間もずっとぶっ続けてゲームしていると、
うん、
でびっくりしたのが、そのままクリアした後にちょっとこのまま周回したいと思いますとか言って、その何周もし始めるんですよ。あの多分ハイになっちゃってるんですよね、ゲームをクリアして、
うん、
でその視聴者からのもですね、やっぱこう反響があるわけですよ。よくやったとか、感動したとか、今度はこういう武器を使ってやってくれませんかとか、そういうのが来るとやっぱ人間ってこう、やっぱさ、褒められてる感じになってきて、こう。
期待されるとね。
そう、ハイになってくるんですよ。よし、じゃあ俺頑張っちゃうぞっつって、自分の現状のコンディションを感じずにそういうことを続けちゃうんじゃないかなっていうね。
まあ、それで死ぬって思わないからね、普通は。
そうそうそう。
普通はね。うん、
でも現にこうやってね、実際に亡くなられてしまったという方が出てきてしまった以上は、今後、あの、実況される方は注意した方がいいんじゃないかな。まあ、この番組で言ったところでね、実況者の方が何名聞いていただいているかわからないので、なんとも言えないんですけど、まあ、このニュース自体は一つ、これ痛いニュースでも取り上げられてるんで、まあ、実況者の人も、多分ね、こういうのを、 このニュースを聞いて、ちょっと注意しないとなって思う方もいるかもしれないんですけど、ちょっとこれ、そもそも、もうちょっとその、YouTube なりなんなり、その媒体側が、何かちょっと連続配信の時間を制限するだとか、これってやってる側もそうですけど、見る側もこれ時間ずっと使ってるわけですから、
うん、そうだね。
何かしらちょっと枠組みをね、考えた方がいいのかなというふうには思いましたし、うんうん、24時間配信をチャリティーにしてる時点で、ちょっとこのチャリティー自体が怪しいっていうのも、まあちょっとあるんですけど、
ね、まあ不思議だよね。チャリティー、何のチャリティーだったんだろうね。
うん。
メイクアウィッシュっていうチャリティー団体だそうです。
あ、
まあ国外のね、チャリティー団体でちょっと詳しくはわかりませんけれども、うん、まあ多分これ、その動画とかね、配信中にやっぱ広告とかも出るんで、う
ん、
多分そういうところの、そのバナー広告とかをクリックしたのが全部募金に回るよとかそういう仕組みなんじゃないですか、ね、まあ、ちょっとわかんないんですけど、はいはい。とはいえちょっとこのね、まあテレビでもあるじゃないですか、24時間。
うん、
番組、
うん、
あれ僕ちょっとすごいいかがなものかとずっと思ってて、
うん、
不健康だなと思うんですよ。徹夜ってね、昔は、とか若い方とか昔とかってそんなにこう、あれなんですけど、最近で健康志向めちゃくちゃ強い風潮にあるわけで、
うんうん、
徹夜のリスクって半端なく高いですよね。
一、ね、
うんうん、日で一気に体調崩してしまうと。
うん、
それを、そういう公式のね、放送とかでこうやってですね、もちろん途中で休まれてる人もいらっしゃるんですけど、出ずっぱりの人もいるわけですから、
うん、
そういうのをやっちゃうと、徹夜してもいいんだっていうふうにね、思っちゃうのかなとも思って。まあ、うん、結局何が言いたいかっていうと、そういうのは全部自己責任で、自分でそういうのはできるできないを判断して、体調管理も自分のてめえの責任だぞというふうにすればいいんですけど、ただやっぱ、今視聴者ってね、小学生から見れる時代になってまして、iPad とか使って本当に、うん、小学生の低学年の人たちもこういう放送をいつでも見れる状態になっていると言うと、
うん、
親がね、何か言う前に、もう勝手に例えば実況側に入ってたりとか、そんで小学生が例えば24時間放送するとかっていうことがもし仮に出てきたりなんかしたら、学業にも影響が出てくるし、あんまよろしくない流れに、ね、
まあね、
なってきちゃうので、どこかしらこれはちょっと法的にというよりかは、まあその配信サービス側が、例えばゲーム実況だったら1時間おきに休憩を必ず挟んだりとか、その放送終了してくださいと。うん、ニコニコ動画なんか確か放送の枠が決まっていてね、まあ、連続で配信することはできるにしても、うん、その枠が決まってるものだから、
うん。
一回一回切りが、プツッと途切れるんで、だいたい離脱したり、
ね、
そう、うん、ブレイクが入るんですけど、ユーストとかね、あとまあこういった YouTube の実況とかって、多分そういうのって、頑張れば制限なくできちゃうんじゃないかなと、いうのもあるので、
うん、
この辺はちょっと仕組み化した方がいい気がするなぁと思いますけど。
うん。このでも
最近のこういう、うん、うん、こういうね、ニュースを聞いてお二人 いかがですか？こういう風になってきてるというか。
まあ、なんか僕は、あんまり実況ってまあ、やる側になったことはないので、まあ、ハイになる気持ちわからんでもないけど、いつまで皆さんやられるのかなっていう。なんかそういう不思議な。
冷たい目線じゃん、もう。
いや、まあそう。いや、だってさ、絶対体力とか問題もあるから、どっかでやめるタイミングって出てくるじゃん。
うん。大変だからね、あれ実況やるのって。そうそうそう。
だから、まあ今は流行りでさ、みんなやってるけど、
うん、
こう、いつどのタイミングでどういう理由で収束するのかをちょっと今注目してる。逆にね。なんか、どっかで気づくときあるのかなと思って。コスパ悪い
な、みたいな。これ地平だみたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
今までやったゲームの中で、やっぱり飽きないゲームってなかなかないと思ってるんで。
うん、うん、そうね。
ただ、タイトルを変えれば、配信はいくらでもできちゃうのかなっていうね。
うん。
うん、やっぱありますよ。僕の YouTube でゲーム実況で好きな人で、おとちゃさんっていう人がいるんですけど。
お
う。その人は FPS とかね、アクション系のゲームよくやられてる人なんですけど、うん、やっぱりね、その人が実況してるゲームをね、見てると、そのゲーム買いたくなってくるんですよね。
ああ、やっぱそうなの。そういうのはあるんだね。
なるほど。そういうのはやっぱ実際あると思いますね。
まあ、細々とさ、うん、やっていく、その多分文化として細々とは最終的にはなくなったとしても続いていくとは思うんだけど、
う
なんて言うんだろう。
そうですね。
今やってる人が。
4分の1以上。
うん。あ、ごめん。今やってる人はどっかで多分やめるタイミングがあるのかなと思ってて。
うん。
確かに、ニコニコ動画で昔僕が、本当にね、5年以上前ですよ。
うん、
とかに、有名実況者って形で、いた人たちは、まあ、今、いらっしゃらないですね。
うん。
多くの方は、
うん。
で、僕が今いたオトジャさんとかいう人たちも、まあ、正味ここ別に2、3年とかに、からいらっしゃってる人だと思うんですよ。うん、そんなこう10年もやってましたとかじゃないと思うんですよ。はいはいはい、なのでやっぱり、まあ、3年から5年くらい経ったら、まあね、足を洗うという言い方は失礼かもしれないけれども、うん、何か別のことに対して、ベネフィットを感じて、
うん、
まあ、
リタクトしてる。別の興味に移ってくる
とか、
ね。
そうそうそう、人間ですから、ということかとは思うんですが、まあ確かにそういった、興味はありますね、うん。そういう人たちがどういう風な形で今後、歩んでいくのかという。う
ん、まあ、ずっとやり続けないんだったら僕はいいかなっていう気もするんですけどね。
そう、ね。
うん。ただまあ、若い人とかに、あと子供とかね、そういうところに悪影響が出ることだけは避けるようにしてほしいなっていう。
そうです。僕は今日言いたかったのはまさに、はい、まあ、この最近のゲーム実況がここまでこう、すごいトレンドになっていて、
うん、
もう今後ね、育っていってる、中学生とか高校生とかの人たちが、これに憧れてしまったりとか、
うん、
あとこればっかり見て、全く勉強できないとか、なんかいろいろそういうの、弊害がやっぱ出てきちゃうのかなと思っていたので、うん。まあ、ちょっとそのゲームの著作権がどうのこうのっていうのは、もうあくまで形式的な話であって、その本質的な話としては言いたかったのは、危険性っていうところと、あとは、まあ、ほどほどにねっていうところ。
うん、
この二つかなとやっぱり思いますね。
コネソさんの意見聞いてなかったですけど。
そうですね。
うん、それは言おうと思ってましたけど、いいですよ。はい、大丈夫です。
まあ、時間的にはまだ余裕があるので、
あります。まあでも、このゲーム実況っていうのもね、まあ、どうなんだろうな。まあ、お二人も言ってた通りなんですけど、コンテンツの流行りっていうのは、移ろいますからね。まあ、永遠にこれが残るってこともないんでしょうけど、ゲーム実況はゲーム実況で、やらない人にとってね、僕はゲームそんな多くやらないので、僕が、まあ、見てて、やっぱ楽しいゲームっていうのは、実際あるのはあるんですよ。なんで、まあ、ゲーム実況自体はあってもいいのかなと思いますけど、なんだろうね、その、子供に悪影響うんぬんっていうところの話もね、結局、それがあるからこそ、反面教師として見てもらえるっていうところもあったりすると思うんで、一概に世の中に行くからなくならなきゃいけないものでもないのかなと思ったりね、したりするんですけど。うん、まあなんで、ぜひ、このゲーム実況をやる側は、ゲーム実況というのは楽しいものだよっていうところだけを押し出してもらうんじゃなくて、大変な一面もあるんだよということを合わせてね、配信してもらいたいなと思いますけど、
ね。まあ、命かけてやってんだよっていうね。
そうそうそう。そう。
ことね、
これは生半可な気持ちで ゲーム実況やってんじゃねえと。
うん。
うん。
ね。この動画を作るにあたっても、こんなこともやらなきゃいけないし、あんなこともやらなきゃいけないしっていう、その裏側をしっかり見せることによって、うわぁ、それだったら僕できないや、みたいなことをね。逆に思わせるというか、あ、そんな大変なんだねっていうことをしっかり分かってもらえるような動画も合わせて作ってもらいたいですね。そうすれば、まあなかなかそういうなんか子供に悪影響っていうようなことは起こりづらいのかなと思ったりもしますけどね。
なかなかそこまで人徳がね、
そうなんですよ。
求め
てわざわざそんなことしなきゃいけないのってことになりますからね。
実況者の人たちはゲームを楽しむことをやっぱり目的としておいて、盛り上げてますから、そこでね、いい先輩としてなかなか今日はみんなに聞いて欲しいことがあるんだとかいうちょっと熱い系の人がいたらね、そんな人間の鏡みたいな人がいれば、まあね、
そうなん
だ。神みたいな感じ
で。まあ、でもそういう人がさ、うん、そういうことを言ったら多分さ、その見てる側の人たちは多分聞くじゃん。
うん、
もうなんか、
まあ、良い子はみんな憧れですから、これは。
そう。これやってる人がそうやって言うってことは、あ、よっぽどなんだなってなるじゃん。
まあ、だからそういう意味だとさ、やってる人が、親になった時に、自分の子供にどう言うかっていうとこはちょっと気になるよね。
そうね。うん、 だから芸能人が芸能人の子供、自分たちの子供に芸能界進ませるか進ませないか問題と一緒、似たようなところだと思うんですけど、うん、あの、やらしたくないって子結構いるじゃない、やっぱり。
うん。
だからまあ、そういう観点で見てね、じゃあどうなのかっていうところをぜひ、まあ判断してもらいたいなって、うん、僕はこのゲーム実況を含めね、今日の話から、まあ思いますけどね。
はい。
うん。
わかりました。まあこんな形で3人のゲーム実況に関する考え方、いったものがちょっと紹介できたのでよかったかなと思いますけども。まあね、多分この勢いで言うとかなりゲーム実況今後もね、フィーチャーされてくると思いますし、うん、ゲーム実況するのは見れるだけの VR とかもね、装着できるようになるとか、うん、多分出てきちゃうと思うんで、まあ、ちょっと注意深く見ていきたいなとは思います。今日はこの辺にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、エンディングでございますけれども、ね、今日は、前半かけるタイムザグリーンティーさんが、NASA のね、発表、重大発表ということで、地球に似た大きさの惑星が7つ一気に見つかって、ハビタブルゾーンに3つぐらいあるよみたいな、そんな話を取り上げていただきましたけれども。うん、やっぱ天体の話ってなんか、あれですね、個人的なのかもしれないですけど、聞いてワクワクしますよね。ああ、よかった。やっぱりあったんだ、うん、みたいなね。
まあ、今回、できるだけ、詳細にね、ワクワクしそうな側面、うん、特徴とかを取り上げたつもりではあるので、はい、まあそういうところ感じていただけるとありがたいなと思います。うん。
まあ、本当に個人的な意見ですけど、やっぱり、こんなに広い宇宙の中には絶対地球以外にね、生命が宿っている星はあると思ってるので、
うん。
ね。それは彼らは宇宙人っていうことではなくて、もう彼らの惑星で住む人々っていうような観点でいるんじゃないかなって思ったりもするので、
うん、
それがね、やっぱり見つかると、なんかこの地球人としてはワクワクしますよね。うん、まあそういうような観点で皆さんもね、こういう NASA の発表とか興味を持って見ていただきたいなというふうに思いますけどね。はい。
はい、
そして後半井戸端カオスのママさんが最近のゲーム実況が危険かということでね、ゲーム実況してる間に亡くなってしまった方のお話を取り上げていただきましたけれども、はい、まあね、何でもやりすぎっていうのは良くないんですよ。ね、死ぬほどやるっていうのは、まあ、ある側面ではかっこいいっていうふうに見られるかもしれないですけど、死ぬほどやんなきゃいけないことってそんなにあるかねっていうね、
しかも
それが、まあ、仕事とかもね。
本人だけの問題じゃなくて、その、見てる側とかね、うん、チャリティーとかそういう環境も相まって、彼がそう追い詰められてしまったとするならば、
うん、そうね。
社会的な問題として、その本人にだけね、気をつけろよというだけではなかなか解決しないところもね、出てきちゃってるのもあるんで、
う
ん、
そうですね。
これは全体の問題とも捉えて、
はい。
仕組みを作る必要があるかなというところがあって、うん、今回取り上げさせていただいたってところはね、
そうですね。
ありますけれども。
まあぜひ、楽しんでいただく、ね、自分の好きなことをやって楽しむっていうことは必要なことだと思いますし、まあいろんな分野でね、そういうことがあって叱るべきなのかなというふうに思いますけれども、ぜひ、何でも、丸々すぎるという、何かやりすぎるっていうことはね、極力、こう、避けて楽しんでいっていただきたいなというふうに思いますけどね。ただ、まあゲーム実況自体は見ててすごく面白いものでありますし、別にゲーム実況、が悪いっていうわけではないですからね。ぜひ、まあそういったところも含めて、まあ楽しんでいただきたいなというふうに思います。
うん、
はい。そんなわけでですね、皆さんからの今日のね、話題に関するところも含めまして、お便り募集しております。ツイッター、E メール、お便りフォームからお送りいただければと思います。ツイッターはかけらじ、E メールはかけらじ @gmail.com です。お便りフォームはかけらじラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクをしております。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお便りをお送りいただければと思います。そんなわけでね、2月が終わっていきますけれども、明日からは3月、まあ、卒業シーズンでございます。皆さんね、ぜひ、出会いと別れの季節でございますので、涙あり、笑いありと新しい生活に向けて、まあ、準備をし始めていただきたいなというふうに思います、
うん、
そんなわけで、第274回お送りしましたのは私本田さんと
ブリンディと、
うままでした。
それではまた次回まで。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。